今現時点で野木は高知お座敷ツアーから帰ってきた翌日である。もう忘れたぜ、台風帰ってこれない、もう一泊した。そんな思い出ももうすでに霞が関の向こうの方だ。霞で全然見えないぜ。高知お座敷ツアーは非常に楽しかったぜ。今回は残念ながら東京の話だ。台風24号が向かっていた。これは帰って来られない可能性がある。日曜日の最終で帰ることにしていたのだが、その頃東京上空を通ってしまいそうだ。日曜日の朝6時の時点で台風は鹿児島の南。今回の台風は非常に遅く、なかなか通り過ぎてくれない。日曜日の朝なら帰ることができるのではないだろうか。
え？ということは何？台風に向かって飛行機を飛ばせっていうの？まるでドンキホーテじゃない。
台風ということなら手数料や追加料金なしでプランを堂々と変更できるのだ。日曜日の朝一に変更した。まあ5時起きになってしまうが、いった仕方がないだろう。
ダメよ5時起きなんて。乃木子、化粧のノリが朝早いとダメなの。朝起きてから2時間ぐらいは肌をいたわらないとダメなのよ。だったら3時起きじゃない？
金曜日の昼便で東京に向かった。13時10分に羽田空港に到着。羽田空港にはジョジョ仕様のベンツが展示してあった。ボディ全面に
ドドドドドドドドドド
とペイントしてあった。乃木子的には
ムダムダムダムダムダムダ
とペイントして欲しかったのだが、さすがにベンツが無駄なんてのは書けなかったんだろうな。モノレールの空港快速に乗った。もう各駅停車に乗ってしまうようなヘマはしないぞ。東京は天気が良かった。そのまま高円寺のイベント会場には向かわず、まずは渋谷に。
え、渋谷、ギャーの結構嬉しいわ。スクランブル交差点、ワンワン、中堅八甲、ふふ。あのよく屋上から撮影している日本で一番ごった返す交差点なのよね、渋谷の駅前のとこって。あそこに立てるの、乃木子くるくるくるくる回っちゃいそうだわ。
渋谷の八甲前は人が多い。
YouTuber です、見てください
って宣伝して回ってる人がいっぱいいた時代だな。もちろん中堅八甲の前に人だかりはできていた。まあこの中に本当に中堅八甲前で待ち合わせをしているのは一体何人いるのだろうか。渋谷のコロンビアに行った。ちょっと裏通りにあった。松山にはなかったウエストバッグを物色。なぜか松山のどのアウトドアショップにもないグレードがあったのだ。大きさ、形、ファスナーの開け閉め、申し分ない。買ってもいいかなと思ったが、ちょっと今回はお金がないので見送ることにした。するとどうだろう、西武百貨店のあたりで耳がピキピキピキピキとなる現象が起こった。
ピキピキピキ、なにこれ、宇宙からの信号キャッチしたの？乃木子もう宇宙人とお話ができるようになったのかしら。なんでか知らないけどね、西武百貨店の建物の真横を通るとピキピキピキピキピキピキピキピキピキピキピキピキって耳が鳴るの。これは確実に宇宙人の信号をキャッチしてるのよ。もしかしたら中堅八甲が宇宙人なのかもしれないわ。もしかしたらあの YouTuber はみんな宇宙人なのかもしれないわ。というより乃木子が宇宙人なのかもしれないわ。
15時に新宿に向かった。オリンパスプラザ OMDEM5M2 の接続端子のカバーを買いに行った。なんとこのカバーすぐないなるんだ。ネットで調べるとオリンパスプラザでしか買えないと。通販という手もあるのだがめんどくさいと。だったら東京行ったついでに買っちまおうかと。 オリンパスプラザに行った。でかいズームレンズが置いてあった。でけ。しかし、この店、なかなか見つからなかった。店構えにオリンパスプラザと書いてあるのかと思って、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ったんだけど、ない。nothing。しかもだ、高層ビル群の中に囲まれていると、GPS が正しく示せない。苦労に苦労を重ねてやっと見つけたビルの地下にあった。店員さんに聞いてみた。
17階でお降りしております。17階に向かってください。この道をこう行ってこう行って、ああ行くと高速エレベーターがあります。
何 ?17 階乃木子ダメよ。17階も待ってられないわ。何高速エレベーター何それ。
何でも、一気に17階に行くそうだ。エレベーターに乗ったら、他の誰かも乗ってきた。私は、エレベーター出口に向かって右側に突っ立ったのに、なぜか左側のボタンを押してしまった。自分の目の前にもボタンあるのになぜか気づかなかった。観光客とはそういうものよ。17階はサービスセンターだった。1個100円というので消費税込みで108円だから5個買った。高速エレベーターってマジ早いっすね。こっちで2、3回分の移動時間で17階まで行きまして。
ヒュー乃木子失敗。
時間が余ったので、ベンチに座って、くたびれたサラリーマンのごとくぼーっとしていた。ま、くたびれたサラリーマンではなく、くたびれた乃木用だな。
何よ乃木子こう、くたびれてないわよ。乃木子は新宿と、渋谷で、乃木子ウキルキルンルンなのよ。原宿にはいつ行ってくれるの。え、何行かないの。
しょぼん。のびこくたびれたわ。
遅い昼飯、ソイジョイを食べた。それから新宿駅に戻ってきたが、あ、そういえばデモがあったな。
市場はチックジが一番手。
まあ、ちょっと節を忘れたんだが、そういう感じの歌だった。それからやっと高円寺に。駅を出てから、お約束、迷った。GPS ずれてる。高円寺のバンテットに17時半に着いた。ドアを開ける。
次のお客様ですか。それでしたら、ゼロ時間やってますので、高円寺の駅の方で集合らしいですよ。
あ、いや、すみません。僕、お客さんではなくて演者なんです。あ、そうですか。大変失礼しました。どうぞこちらへ。
お客様も、次の、出演の方が来られましたので、ここでお開きということで、わかりました。
若い青年たちがいっぱい帰っていった。全員、ゲイ団だそうです。ゲイによる BL について語り合うイベントだったそうです。東京はいろんな人がいる。18時頃にみんなが揃った。みんなというのは演者の方だね。湯気先生に初めてお会いした。開口一番、
伊方原発は外岬の付け根にあるんですよ、湯気先生、ははははは
と挨拶した。なんと湯気先生はその話を覚えてくれていて、とても笑顔だった。湯気先生が書いた本をもらったのでサインをしてほしいと言ったら、伊方原発は佐田岬の先っぽと書いてあった。しかも四国地図の絵入りでね。なんと桜剛さんがお客さんとして来た。演目の中で湯気先生とトークバトルを繰り広げた。金曜日という平日の夜であったにもかかわらず、湯気先生と桜剛先生の印税対決バトルは非常に面白かった。プロ対プロ、印税をもらってる人対印税をもらってる人、どっちも先生。もうね、勝てねえよ。勝てるわけないよ。同じ壇上に立ってると思うなよ。もうトークうまい。なんとこの湯気先生、歴史の話をされており、僕に何か話を振ってくるんじゃないかとヒヤヒヤしていた。
どうしよう、のきこね、歴史にあんまり詳しくないの。湯気先生がね、何かにつけてね、この辺はの、木野さんが話詳しいと思いますけどって言うけど、のきこね、歴史のこと何もわかんないから、急に振られたらどうしようかなと思ってるの。トイレに駆け込んでようかしら。いや、待てよ。
そんな昔はお客さんのふりして後ろの方に座っていようかしら、ちょこんと。私お客です。え、のびらひ、きのさん、全然知らないわ。
きのさん、一刻って何ですか？
来ちゃったわー。一刻どうかしら。
一人の人間が一年間に食べる米の量です。
よかった、きのさんが答えてくれたわ。
最初のマリアちゃんのふるさと青森の方言の動画も面白かった。構成が非常にうまい。青森の方言ってね、何にもわかんないね。のぎおによるとある歴史のシリーズの話も笑ってくれて非常に良かった。とある歴史とは何なのか、来た人だけのお楽しみだ。これはね、完全非公開だ。YouTube で流れることは今んところないかな。ちょっとこれ YouTube で流すのが難しい。イベントの後は懇親会。一平くんがたこ焼きを作ってくれたんだけど、量を適当にやったら水っぽくなったと言っていた。それでもベリウマだったのよ。なんでもね、山本さんの話によるとね、一平くんのがちゃんと作ったたこ焼きはこんなもんじゃないって言ってたけど、いやこれでも十分美味しかったわ。23時半頃になって終電が近いというので急ぎ帰ることになった。湯気先生からも終電があるから急いだ方がいいと言われた。みんなのんびりしてるけどそれに合わせてはいけないと、ということでダッシュで駅に向かった。そこで本当に終電に乗ってしまった。途中先の駅で非常ベルが押されたとかで電車が立ち往生してしまい、30分も待った。誰も騒がない。しかしぎゅうぎゅう詰めで奥に行ってしまい、このまま降りられないまま隣の県にまで行ってしまうのではないかという恐怖感でいっぱいだったが、幸いにも自分が降りる駅とその一つ前の駅で降りる人が非常に多かったので、一つ前の駅で流れに乗って出口付近にまで向かい、お目当ての駅ではすんなり降りることができた。満員電車で乗るでしょ。そしたら奥へ詰めてください、奥へ詰めてください、どんどん奥へ詰めてくださいって言ったら、マナー的には奥に詰めないといけないんだけど、奥に詰めると、のぎこダメよ、のぎこ小心者だから奥に詰めたら降りますって一言が言えないの。あーダメダメ、自分の足を止まれ、奥に行っちゃいけない。あー目的の駅に着いた。
みんなに見に向いてる出口に行き、出口は東か西、
どっちから出やいいんだ。さっぱり分からず流れのまま東口へ。ん？
去年来たんと景色が違うぞ。あれ、これは間違えてるな。駅に戻ろうかと思ったらガラガラガラン。
防犯上のためかな、終電ということで駅のシャッターが閉まってしまった。 Google マップとにらめっこをして帰った。金曜日の夜はこんな感じだ。台風が気になってなかなか落ちのうち寝られない。なかなか欠航になってくれないのだ。台風の速度が速くなったそうで、日曜日の朝暴風圏の端っこが松山にかかってしまう。これは日曜日の朝いちゃん無理だな、結構しそうだな。でも結婚の知らせはまだ来ない。とりあえず同僚に LINE で連絡、結婚になったら月曜日に帰るから月曜日休みにするから。会社的にはおい台風が来て翌日月曜日に帰るだって、バスとか新幹線とかあるだろう、え会社舐めとんのかと思われかもしれないが、台風が来たらバスも新幹線も止まる。元より瀬戸大橋がもろ風の影響を受けるから、下手に動いても岡山で足止めなんてことになったらシャレにならないのだ。さてどうなる、どうする、どうする、どうする、どうする、どうする。しかしだな、旅先で台風に遭遇なんて経験のないことだから、不謹慎ながらもワクワクしている自分があるんだ。金曜日の夜泊まって、土曜日の夜泊まって、日曜日の夜泊まって、3泊4日だよ。金曜日有給取って、月曜日も有給だよ。
仕事あるも知ったこっちゃないよ。もう飛行機飛ばないんだからしょうがないじゃんかよ。
会社を休むことになってしまっても台風なんだからどうしようもないんだろうって開き直る。うちの会社は有給休暇が非常に取りづらい気風があるのだ。すでに金曜日を有給休暇にしてあるので月曜日もかってことになってしまう。最悪月曜日の最初に帰るか。月曜日の15時には北海道の方に抜けているという予測が発表されていた。となると15時の便でも行けるかもしれない。いやー、ここで変に速度が落ちてしまってもいかんしな。向かってくる台風の方角に向けて帰るのだから速度が速くても遅くてもダメ。確実に通り過ぎてないと帰れない。さてどうする。
2日目、土曜日。
なんか乃木子の声が変なのだが、土佐お座敷ツアーの疲れからか夜はろれつが回らない。朝9時に出た総武線となんちゃら線で墓地へ。一平くん家で幕末ジンデレッチェの収録。飽きるほど取りだめ。そうしておけばその取りだめしているのをアップしてる間に京都に行きたい。昼頃に日曜日の朝便が欠航となる。月曜日帰ること決定。急ぎ月曜日の夕方便に変更する。スマホでも変更できるが、こういう時ノート PC があると非常に便利。MacBook Air 買ってよかったぜ、イエーイ。帰りは総武線で一直線。
3日目、日曜日。
まだ台風は来ないの。早く来てほしいわ、台風さん。乃木子に会いに来て。
日曜日が1日使えることになった。念願の足つぼ公園巡りをすることにした。谷田のふれあい公園へ。非常に遠かった。時は大駅で降りた。まさかここまで行くとは自分でも思わなかった。坂が多かった。時は大は閑静な住宅街といったところか。谷田の公園は、体重計ね。あの会社の隣にあった。クソ長い踏み踏みロードがあるのだが、親子連れがポツポツいるぐらいで荒れ放題だった。聖地と呼ぶには汚すぎた。iPhone とアクションカムで収録。なぜか iPhone の映像がぐらぐら揺れていた。なんでだろう。手ブレ補正の処理が追いつかず逆にブレて見える現象なのか。スピードがあるわけじゃないからローリングシャッター歪みとも思えない。名古屋で収録した時は問題なかったが、これはちゃんとしたビデオカメラが必要だな。時和台駅の南側に運動公園があるので歩いてそこへ向かった。非常にしょぼかった。実に小さな踏み踏みロードだ。ロードとは言えないな、ありゃ。踏み踏みスペースといったところか。その後電車で移動して西武新宿線で下落合へ向かった。歩いて北上。どんどん駐車場の車が外国車になっていく。国産車もありはするのが、だが、なんと高いものばっかり。K が全く見えない。マジで K ないんだよ。BMW とアウディとベンツばっかり。こういうの住み分けがきちんとしてるのかな、東京って。どうにも目の前に公園があるらしいのだが、見当たらず無駄にうろうろしてしまう。なんとマンションの敷地内に踏み踏みロードがあった。正確には敷地ではないというよりも角っこなんだろうが、雨がパラついてきたがめげずに次へ。下落合駅へ戻り、さらに歩いてなんか高田の馬場の戸塚公園へ向かった。雨も本格的に降ってきた。この辺りは普通の家々だった。雨降ってるのに裸足になって踏み踏みロードを歩く。
なに裸足、ダメよ乃木さん、ここで裸足になれというの。乃木さんはいいかもしれないけど、乃木子、こんな土砂降りよ。土砂降りの中、裸足になって踏み踏みロード歩けてね。ああ、痛いわ。ぐさん、痛いわ。びしょんこよ。入り口ってスタートに置いてる靴もびしょびしょ濡れてるわ。靴下も濡れてきたわ。ああ、雨がやまないの。こんな土砂降りの中、踏み踏みロード歩くなんて、きっと見てるわ、陰で。周りの住人が、窓から、こっそりカーテンから覗いて、なんかあそこになんか変な田舎者が裸足になって踏み踏みロード、雨の中土砂降りの中泥水の流れる中踏んでるわ。変態よ、変態、大変だわ、変態がいるわ。
雨が降っているのに裸足になってふみふみロードを歩く。足洗い場があったが、洗った後、靴下を履こうにも、雨で濡れててベンチに座れない。もじもじしている間に靴下も濡れてる。やむなく裸足で靴を履く。さっさと帰ろう。夜、無謀にも渋谷へ行った。19時で JR 線が止まるという。時間はある。大丈夫だ。渋谷へ行ったが、なんと!ビックビックビックカメラ、17時に閉まっていた。
なに?どうして?19時に JR 線が止まるのよ。だったら19時まで空いてくれてもいいじゃない。なぜ閉まってんの?しかもなぜ2時間も前に閉まってんの?のきこね、わかんない。19時になったら JR 線は止まるから帰れなくなる。店員さんは、19時閉店の後いろいろ事務処理があるから、もじゃもじゃしてたら JR 線が止まって帰れなくなる。あ、そういうことだわ!
そうだよな。店員さんだって人の子だ。ビッグカメラに家があるわけじゃない。遠方から来てる人もいるんだ。電車が止まってしまったら帰れねえだろう。でも、19時に止まりますと散々アナウンスしてるにもかかわらず、英語でもアナウンスしてるにもかかわらず、わんさかわんさか渋谷の街に繰り出す若者がいるんだよ。君たちは渋谷に家があるのかい?渋谷にホテルがあるのかい?外国人観光客の中には台風に慣れてない人も多かったろうに。みんな何かを待っていた。いや、あそこで台風が通り過ぎるのを待ってるわけもない。電車が回復するのを待ってるわけでもない。何を待ってるんだ?いっぱい人が繰り出していったよ。まあ、ね、カフェとかに行くんかな?カラオケとか。ああいうとこやったら24時間営業のとこだから、店員さんも交代制だから、帰らなくていい場合もあるんだろうな。まあ台風でね、建物が吹っ飛ぶことはそうそうないしね。そして、そそくさと帰った。月曜日の夕方便では出社してからがしんどいので、ね、月曜日ね、すんなり休むわけにいかないのよ。月曜日やらないといけない仕事があったからね。絶対月曜日出なきゃいけないのよ。だから夕方便で帰っちまうと、完全に夜働くことになるのよね。だから12時頃の便に変更しようと。何回変更しても手数料も差額も取られないのは非常にありがたかった。
4日目!月曜日の朝!ついに帰る日がやってきたわ!
寝てる間に台風が通過したようだ。ビューコラビューコラ風は強かったが、テレビをつけてみた。JR は全線運転を見合わせております。
空港行けないじゃん!どうやって空港行けっていうの?のぎこに歩けっていうの?電車が動かない。東京モノレールは動いてても JR が止まってたら行けないわ。のぎこもう一泊するの。
しかしだ、12時頃の便に変更してるわけだから、その頃には、台風も完全に通り過ぎているし、暴風圏の端っこが東京にかかることもないし、電車とかは安全かどうか線路の点検とか しないといけないんだろうけど、それも終わってるだろうから、10時頃出りゃいいんじゃないの?できることならもっと早い便で帰りたいのよ。そこで、天の声が聞こえてきた。そうだな。今思えばあれは天の声だ。困っていたこの田舎者に、天が囁いたのだ。
地下鉄に乗りなさい。
そうだ、地下鉄だ。地下鉄だったら台風の影響を受けない。もちろん地上に出ている地下鉄もあるのだろうが、ここは勝負だ。地下鉄のホームページを見てみる。
動いてる。
いや待てよ。地下鉄のまま空港までは行けんだろ、さすがに。地下鉄から東京モノレールに乗り換えることができる駅ってあったんかいな、どうなんかいいな。だが、俺は知ってるぞ。空港に乗り入れてるのは東京モノレールだけじゃないんだ。京急空港線というのがあるんだ。これは動いてるぞ。ということで、京急空港線を乗り継いで空港に行くことにしたぞ。はははははは。朝5時に出た。同じように考えている人も多く、まあまあの人混みだった。よくよく考えた平日だ。これ8時とか9時とかの電車になったら、満を持したかのごとく電車に乗る人に溢れかえって駅は混乱するぞ。
山手線と総武線が混雑したら麻痺するぞ。そしたら電車に乗るのに順番待ちってことになって空港まで行けないぞ。空港までシータクはしんどいぞ。朝5時に出て6時頃の電車に乗って空港に先に行っとくんがいいんじゃないのか。もしかしたら朝9時半とかの便やったら空き出るんじゃねえのか。見た時満席だったけどよ。地下鉄に乗りながら iPhone でチェックしまくってたら空席が出た。今だ急げ。 iPhone でも便変更できるぞ。ちゃちゃちゃちゃちゃ、あんなアプリ使ってるんだしな。9時半に変更できた。無事空港に7時半に着いた。これなら昼から出社できるので時差出勤にしても遅刻にならず有給にもならずに済む。恒例のパステルプリンを食べて空港内をブラブラ。
プリンは食べなきゃダメね。のぎこね、羽田空港に着いたらパステルのプリンを食べながらお飛行機を見ることにしてるの。そして毎回ツイートするのよ。
帰ってからなんだが出勤時間頃山手線の各駅で大混雑が発生したというニュースを耳にしたのだ。朝一に動いたのは大正解だった。今回の旅を振り返って、店はあまり行っていない。バッグもほとんど見ていない。オリンパスプラザとイベントとふみふみロードと台風だった。今回はいろんな路線に乗った。今までの多くが、ホームから地上まで高低差があるものばかりだったが、東武東上線は電車降りたらすぐ地上だった。100円ショップに寄りたくて、中板橋駅で降りたのだが、ほんとこの辺と全く変わらない風景だった。いいな。東京でもちょっと離れたら松山と変わらない風景が待っている。あー、こういうとこに生まれたかったな。今ね、いろんなことを比較してみると、東京の方が楽しいんだな。知り合いがね、東京に引っ越してね、毎日毎日楽しくって、つまらないと思った日はないって言ってたんだよ。まあ、毎日毎日楽しく生きていけるように自分が持っていかなければならないっていうところもあるんだろうけど、でもね、ここ昼間でも静かだしね、それでいて新宿まで近い、いいな。最初、旅に出る前にタニタの公園無理かなと思っていた。それは都心から遠く外れているから。しかし、台風のせいで月曜日帰ることになり、日曜日が丸一日使えることになったので、これは帰ってくるのが遅くなるような遠出でも大丈夫だろうと出かけたのだが、実際行ってみると近い。東京駅から直線で11キロ、歩いた時間よりも電車で移動した時間の方が圧倒的に短い。どこにでも行けるな。いろいろな路線を調べてて驚いたのだが、東京から京都まで新幹線で2時間だって。なんだそりゃ。松山じゃ2時間経っても四国から出られないぞ。今度東京行ったら、行きは飛行機で東京へ、帰りは新幹線で京都に寄って帰るという手もあるな。例えば、土曜日の夜にイベント、東京で泊まって、翌朝一番で昼には京都。半日満喫して、新幹線と特急で夜の24時には松山に着く。一泊二日でも十分楽しめるぞ。
何？京都行くの？うち金時が食べたいわ。うふーん。じゃあねー。